はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便の、特別編で、今日はちょっと新しいゲストを呼んでちょっと特別放送を始めたいと思います。で、僕のまあ後輩にあたる成近さんです。よろしく。
よろしくお願いします。成近です。
まあこの人はどういう人かっていうのはまあおいおいまあ明らかになると思うんですけど、まあ趣味はプロレスかな。
まあ昔好きだったですね。
うん。
ちょっと最近またちょっと復活させようと思ってるんですけど。
でこのまあアフターカニバルメンバーで AI さんっていう人がまあプロレスが好きなんで、いずれその成近さんと AI さんとでそのプロレス対談みたいなのをちょっとやってもらおうかなと画策してますけど、で他にもまあなんか、成近さんはガンダムは好きなんでしょ？
ガンダムもそうですね、うん。ガンダムとプロレスには影響を強く受けてますね。
っていうあたりなんで、まあ、いろいろとこう、そういう話もできるかなと。と、まあそこら辺のことはまあ、応用やるとして、で、今日は年末企画っていうか、まあ、これ、音取ってるのは31日なんで、まあ、今年は今、つまり2009年なんで、ただ単にこの1年間の終わりってだけじゃなくて、0年代の、その、10年間の終わりでもあると。だから、まあ、この2009年を振り返るっていう企画でもあるし、2000年代を振り返るってこともちょっとやってみようかなと。で、特に、まあ、成近さんとはよく、政治とか社会の話もしてるんで、そこら辺の観点からちょっと、まあ、2009年と0年代を振り返ってみようという企画です。じゃあ、成近さん。
はい。
じゃあ、今年あった2009年、なんか印象的な出来事は何ですかね？
今年だと、うん、まあ、誰もがそうかもしれないんですけど、政権交代ですかね。
うん。
まあ、なんとなくね、自民党政権って形でずっとやってたんですけどもね、
うん、
ついにその、まあ、リアルに政権変わるというね、
うん、
まあ、これは相当まあ大きい出来事だったんじゃないかと思うんですけどもね。
うん。なんか、率直にどう？政権交代。
政権交代は、いや、やっぱ大きかったですよ。まだ中身に関しては、
うん、
今の段階でどうこうとは思ってないんですけどもね。
うん、
北山由紀夫さんが別にそんな決断力、まあ、あるとも別に思ってなかったし、
うん、
そういう問題でどうこうっていう話はないと思うんですけども、
うん、
まあ、政権が交代したことになって、
うん、
分かること分かんないことは今後明らかになってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。
うん、
政治家はまあそんなにもともと民主党も自民党でそんなに質が変わると思ってないんで、
うん、
だからどう何かがドラスティックに、ね、変わるとかは思ってなかったですけどね。
うん、僕は結構率直にな、もっとね、民主党は、この政権取りにしても、もっと先かなと思ってたこともあるのね。参議院選挙でさ、参議院選挙だったかな？あ、その前にいわゆる前の衆議院選挙でさ、民主党を惨敗したじゃない？で、岡田派、勝也が当初の時だったかな。あれで惨敗したからさ、なんていうのかな、もう、次もダメだろうってなんか感じがあったんだけど、で、小泉の時はだからそういう感じで惨敗してたけど、その後に首相になった人たちがさ、こういろいろ、つまり一年交代でね。
そうですね。
うん、次々とこう変わってって、で、なんか、こら辺でその、ちょっと自民党の衰退みたいなところが、印象が、なんか、強く出ちゃったから、だから敵質っていうかね、自民党がちょっと弱くなったっていうことで、なんか政権交代が可能になったんじゃないかっていうところがあってさ、
そうです。
だからなんか民主党が、そう期待を持たれて出てきたっていうよりも、相対的にね、自民党が こう、なんていうの、の威信みたいなのが低下しちゃったから、もう、ミニストぐらいしかなんか、可能性ないんじゃないか、みたいなさ。
そうですね。
なんかそういうとこがあったかなとね。
そこでですね、まあ僕が思うのは、まあ自民党、まあ小泉さんの後に、一年政権みたいな感じで、
うん、
まあ心変わってったと。
うん、
で、まあそこでじゃあ何か大きな失策があったかと。
うん。
どうしたかっていうと、
うん。
別にないんですよ、そんなに。
うん。
うまくね、世の中のマネージメントできなかったかもしれないですけども、
うん。
別に大きなミスがあったわけでもないと思ってるんですよ。
うん。
一年ごとに政権変わってたと。
うん。
これが10年前、20年前だったら、
うん。
で自民党から民主主義政権変えようかと。
うん。
僕はならなかったと思うんですよ。
うん、うん。
政権交代は、細川政権の時にありましたけれども、
うん。
まであれは僕はもう一種の、お気をするようなものであって、すぐまた自民党政権に戻ったじゃないですか。
うんうん。
だからそこが、いわゆる自由民主党っていう名前で、
うん、
安心して、まあ、そこに当たり前に投票したと思うんですよ、までっていうのは。
うん、
自民党がだらしなくなっても、なんと自民党っていう雰囲気だったと思うんですけども、
うん、
それがだから僕は選挙前までは、
うん、
民主党勝つだろうなっていう雰囲気になってたんですけども、
うん、
やっぱ自民党それなりに票を取るだろうって思ってたんですけども、
うん、
でびっくりしたのは、それがガラッと違ったっていう。
うん。
民主党に投票したっていうのがね。
うん。
そこがだから時代っていうかね、空気が変わったなっていうのがありますね。
うん。
そこがだから象徴的だったのかなって。単なるだから、その前に起きた細川政権の時の政権交代とはちょっと意味が違うなっていうのは思いますけどね。
うん。そうだね。で、まあ。まあ、鳩山さんね。9月に、その、首相になって、まあ、3ヶ月ちょっとぐらい経ったのかな？
そうですね。3ヶ月ぐらいですよね。
うん。どう？今、現時点でなんか。
だから、なんですかね。現時点で、例えば、まあ、民主党全体としては、よく頑張ってるなっていうのはあるんですよ。
うん。
まあ、その、かなりマニフェストに掲げてることとか、
うん。
小沢さんや、まあ、以前言ってたことっていうのは、
うん、
私の考えだと、まあ、あくまで野党としての発言ですよね。
うん
まあ、政治家ってやっぱ言葉の命なんで、
うん、
じゃあ野党の時は何でも言っていいのかっていうわけじゃないんですけども、
うん、
野党の時の発言ない、うん、与党になった時に、じゃあなんでそれができないんだって、全部それで攻撃するのはちょっと僕は強いなと思ってるんですよ。
うんう
んそこは例えば、鳩山さんのね、問題にしても、私がそれで辞職とかっていうのは、その点に関してはないんですけれども、
うん、
まあ、あんまりそういう問題はクローズアップするものかなっていうのありますよね。
うん。
やらないといけないことあるんじゃないかとかって。
うん。
だから、例えば、前原、大臣なんて、羽田の羽深なんて言ってるでしょ？
うん、うん。
説明そうですね。
うん。
そういう問題とかもっと、討議していった方がいいかなって気がするんですよね。
うん。まあね。うん。
やっぱそうですね。
うん。
まあ、あとはまあ、強いて言うんだったら、すぐにはできないかもしれないけれども、
うん。
目先の問題だけじゃなくて、やっぱ、憲法をどうするのとか、そういう問題についてのメッセージをいずれ出していかないとと思いますよね。
うん。だから、そう、そういう話がね、後退していったっていうのが、ここ数年だよね。
ここ本当に、だから安倍内閣の時には、まあ安倍さんそういう話をしようとしたんですよね。
うん。
でも思うようにっていうか、いかなかったというか、そんなに反応がなかったんですかね。
うん。だから、決定的になったのが、ちょっと何年か忘れたけど、つまり、この前の参議院選挙かな。
ええー。
この前の参議院選挙の時に、民主党が大幅に、
そうですよね。
議席数を増やしたって言って、その時に、その時は確か、安倍と、でしょ？安倍首相と対決って形だった。で、安倍首相が、なんだっけ、美しい日本だっけ？美しい国、日本みたいなさ、そういうスローガンをなんか出したに対して、民主党の方は、生活第一ってさ。で、それで生活第一が勝ったってわけだよね。簡単にして。で、これ、その以後の、後に起こった今年のさ、衆議院選挙だから、つまり、それを受けてるわけだから、その自民党も民主党も、両方ともだから生活第一になっちゃったわけだよね。スローガン的に。 だから、なんか、こう、でかい話っていうかさ、憲法の話題とかね、そういうのはすごい後退しちゃったって感じがあるけど
ね。そういうのが何ですかね。
うん。
大きな物語の終焉っていうのがあったわけじゃないですか。
うん。
それが我々のいわゆる生活レベルというか、
うん。
もうリアルにそういう風になってきたっていう。
うん。
あるかもしれないですよね。
うん。そう言えるかもね。うん。
憲法のそういう話を。
うん。
だから重要性とかは分かってないんですよ。
うん。
でも、じゃあ実際自分にとってそれが重要かってとこまでは、
うん。
ないんでしょうね。
うん。
についてのそういう考えるっていう、ね、そういうなんて昔あったらね、うん。そういう風に考える、国家についての、なんかそういう思想を持ったり、考えするっていうこと自体がね、価値があるっていうようなイメージがあったと思うんですけども、
うん。
非常に薄れてますよね。
うん。
なんかそれがだから単なる一種の定年とか定款っていうか、そういうものだけでもないと思うんですよ。
うん。うん、というと？
だから言ってもしょうがないから言わないっていう、
うん。
わけじゃないと思うんですよ。
うん。
だから言ってもどうせ変わんないだろうとか、
うん。
そういうわけ、そうじゃないと思うんですよね。
うん。
じゃそういうこと自体がもう問題にならないというか、
うん。
逆に例えばもう我々、まあネットで、
うん。
アクセスもできるし、まあ、こんな話でもできるわけじゃないですか。
うん。
そんな時代にじゃあ、今憲法とかを、そういうふうに国家の問題を話すこと自体が、リアリティがないっていうような、
うん。
意識に変わってきてるのかなっていうのを感じますね。
うん、なるほどね。うん。で、まあ、特に今年の選挙と関わりそうなところでじゃあ言えばね、やっぱりその去年、つまり、いわゆるリーマンショックってさ、つまりこの、すごい景気が悪くなったっていうかさ、やっぱりこれは、まあ、特に大きく影響してるかなって思うんだけどね。
そうですね。
うん。つまり先行き不安定ってわけでしょ？
そうですね。
うん。で、なんかこの前、なんか、何かネット上のニュース見てたらさ、来年の何を目標にしたいかっていうなんかアンケートでさ、なんか1位になったのはね、貯金とか言ってさ、
それはそれは。
それなんかね、僕はホリエモンのツイッターでホリエモンがそれ、なんか言及してるので見たのね。
いや、それ見てないですか、私。
うん、それでホリエモンはさ、夢がないなってなんかね、出してたけど、確かに言えないなと思うけどね。将来の目標が。将来っていうかまあ来年の目標貯金とか言って
何ですかね、なんか要するに不安定っていうか、うん、リスク化社会っていうんですかね、その
ん何社会、
リスク社会っていう
のは、うん、
昔はだからイメージ的になんですかね、まあ30年前ですかね、まあほんと数年前でもいいんですけども、いわゆるそのまあ数年前でも30年前ですよね、まあ、うん、努力性も変わるっていうか、会社に入れば安心とか、
うん、
何をすればこうっていうね、
うん、
一生保証をもらえるっていう努力をすれば、
うん、
そういう機能っていうのがあったと思うんですけどもね、
うん、
今何をしても、うん、どうなるかわからないっていうのがありますよね、
うん、
リーマンショックっていうのはあれが起きる前ってのは日本経済が復興してきたじゃないですか、むしろ
まあね、その一応
そうですね、
好景気だとは言われてたけどね、うん、
あれです、新卒の就職市場も非常に良くなって、
うんうん。まあ、特にその、あれでしょ、団塊の世代が大量定年してっていう、とことも関わってるかもしれないけどね。うん。
それはあの事件が起きてね。
うん。
だから1年経って全く回復しないですからね。
そうだね。うん。
単純に経済的な問題もそうですけど、心理的課題と影響も大きいと思いますよ。
うん。
相当大きいですよね。
うん。だからね、その、まあ、その第二、就職氷河期とか言われてるね。その、第一就職氷河期はまあ、90年代終わりから2000年頭ぐらいかな。
そうですね。
うん。だから、うん。だからまあ10年後ぐらいに第二就職氷河期って感じで、だからたった1年でさ、このだから、ねえ、1年早く生まれたか遅く生まれたかでさ、この就職がね、
そう。
できるかできないか決まるとか言ってさ、
まあね、偶然性っていう偶然なんですけどもね、
うん、
だからそれは何なんでしょうね、その、まあその本当に貯金っていう来年の目標はっていう。
うん。
まあ変な話ですけどね、
うん、
掘ってても言わないだろうと思うなっていう、なかなかね。だからそれがリアルに多分言ってると思うんですよ、うん、言ってる人は。
うん。
で、その貯金っていうのがだから、何か買うためとか将来そのね、家を買うとかじゃなくて、
うん、
持ってないと不安何があるか分かんないからっていう意識だと思うんですよね。
そうだね。うん。
だからそれがね、本当に社会自体豊かになってきてるんですよね、相対的には。
うん。
それはね、夢がないっていうか、夢があるとかないとかって問題でもないと思うんですけどね。
うん。だから、いや、むしろだから、ホリエモンは、今のさ、その、そういう、なんていうの、まあ、やっぱりだから社会が良くないって話でしょ、うん、つまりそういう不安定なね、状態にさせてる、ところを何とかにしなきゃいけないっていう。
ホリエモン確かにその、ベーシックインカムに肯定的なんですよね。
うん、そう。
そうあるんですかね、そう考えると。
うん、まあ、もちろんそうだと思うけどね。少なくとも、ベーシックインカムがあれば、少なくとも人は死なないと。
そうですね。
うん。
なんかやっぱそうなんですよ。まあ、格差の問題っていうのは今年、
うん、
数年前からやってますけど、今年も非常に大きかったと思うんですけども、
うん、
よくまあ、昔あったらその、まあ、頑張って努力して上に上がっていけばいいって、
うん、
思うんですけども、うん、そもそも安定してないと、努力できないと思うんですよ。大多数の人間って、
うん。
やっぱ安定して基盤がない上でね、
うん、
その何かをかけてやってみようとかっていうのは、
うん、
むしろ僕は逆であって、
うん、
安定しない、収入が低いからこそ、
うん、
走るとか、
うん、
その自分の小さな生活を守ろうとするっていうね、
うん、
一応そうだと思うんですよ。
うん、
そういう意味で、だから、ベーシックインカムみたいな仕組みを作ってしまうっていうのはね、
うん、
まあ、財源の問題とかいろいろあると思うんですけど、
うん、
いいのかなと思いますけどね。
うん、だから、まあそこら辺は、未来社会の話としてね。
そうですね。う
ん、まあなんか、東博人もそういう話をしてるから、まあ、いずれなんかそういうのも、
そうです
。問題にしてみると面白いかもしれないけども、じゃあちょっと話を戻して、まあ、政権交代が大きかったと。で、他にどうかな、2009年で。なんか、印象に残って出来事はある
?2009 年だと、
うん、
今年あったまあ、スタートはまずは、オバマ大統領ですよね。
うん。そう。だからまあ、さっきの政権交代もね、その、オバマになぞらえてとかいう話もよく
そうです
あったけどね。うん。
まあ世界的に見たらオバマ大統領ってのは大きいってことですかね。
うん。
まあでも、むしろ私たちにとって実感がないなってのありますよね。
うん、というと
まあブッシュ政権から、
うん。
共和党政権が民主党政権に変わったと。
うん。
どうなるかっていうのがあったと思うんですけども。
うん。
からといって日本の政治がそんなに大きな影響を受けている、まあ、政権交代の煽りだったっていうのはあるかもしれないですけども、
うん、
大きい影響を受けてないですね、私たちは。
うん、
できるんですけどね、
うん。
生活の実感のレベルですけども。
うん。うん。それはちょっとね、僕もよくわからないところだけども。
まあ、何か起きてるのかもしれないですけどね。
うん。まあ、でも心理的なインパクトっていうかね。
心理的インパクトっていうかね。いや、ちょっともっとあるのかなと思ったんですよ。
うん。
大統領変わって。
うん。
初めて黒人大統領になって。
うん。
もっとインパクトっていうかあるのかなと思ったんですけど。
うん。
そんなになかったっていうのがありますね。
うん。まあ、うん。
実際あったかもしれないですけど。
うん。
これ、だから多分いわゆる憲法の問題とかが話しづらい環境になってるっていうのは関係あると思いますよ。
ああ。
要するに、アメリカの大統領が、
うん。
我々の生活とそんなに関係ないでしょっていう意識ですよね。
うん、うん、うん。だからなんかね、日本でのこのオバマの取り扱われ方ってちょっとなんか、変な感じも違和感もあるけどね。だから実際はアメリカの国益とさ、日本の国益って考えた時にさ、対立する場面あるわけじゃない？
そうですよね。う
ん、で、実際、今対立してるよね、基地移転とか、ああいう話とかでさ、いろいろとさ。だから別に、そういう側面もあるけれども、なんかキャラクターとしてのオバマさんみたいな形でさ、なんか日本でこそ好意的にね、受け入れられてるみたいな、なんか身近な人みたいな感じで、 受け入れるとこがあるような感じがしてさ。なんかそこら辺のギャップは面白いと思うけどね。
なんかまああの、政治、国際政治の日本人の問いっていうのは、
うん。
その、まあ、国内のことは自分たちの関係があるから、
うん。
なんですけども、ヨーロッパ何が来たり、アメリカ何が来たりっていうものに関してはその興味がないっていうか、そこまで想像力も働かないっていうのも、
うん。
うん。大統領の問題にしても、その、なんか、オバマ氏がね、福井県の、
うん、
それがニュースになっちゃうっていうのも、
うん、
日本ならではの問題で、
うん、
あのちょっと、だからそれって日本人が政治を落ちてるのかな、想像力ないのかなと思ってたんですけども、
うん、
むしろだから、今の私の意見だと、その、うん、想像力がないとか、政治を落ちっていうので、
うん
あの、それが悪いっていうよりは、むしろあの必然なのかなっていう気がしてきますよね。
んというと
必然っていうのは、あの、いわゆる大きな物語が通用しない世の中で、
うん。
社会にその、一種のそういう、例えば、アメリカの大統領とか、国際ですよね、うん、まさに。
うん。
まあ、間接的には我々の生活関係あるんですけども、
うん。
生活に関係がない話なんですよね。
うん。
そういうものを、あの、今の我々のこの生活でどうこうっていうのが、話したりするっていうのは、なんかむしろよそよそしいっていうか、
うん。
知っていうのね、うん、意識っていうんですかね。
うん。
それが当たり前の感覚になってきてるのかなっていうのは、ありますよ。ちょっと私の意識としては。だから多分むしろだから、あの、漠然とした不満っていうのは皆さん抱えてると思うんですけども、
うん。
それっていうのが、その政治がどうとか、アメリカの大統領がどうとか、
うん。
そうじゃないっていう。
うん。
そういうのをみんな感じてるのかなってしますけどね。
うん。なるほど。なんか、見えない不安って、まあ不安はやっぱり、ね、何が問題か見えないか分かんないから不安になるんだろうけどね。
不安を解決っていうか、
うん、
政治家がどうとか、あの、国際政治がどうとかっていうのだけでもないっていうんですかね。
うん。うん、まあそういうのと、こう、必ずしも、繋がってないっていうか、っていうあたりか。
だからその関係ないわけではないんだろうけども、
うん、
じゃあそれがなんか例えば、いい大統領になったからとか、それで何か解除されたと思わない。
うん。
ですけどね。
うん。
なんかその、オバマさんのニュースとかも、一種の寄せ移したみたいなものを感じますけどね、
なるほどね。うん。じゃあ、他のちょっと話題に移行する感じにして、どうかな、2009年他には。
去年だったら、まああの、マイケル・ジャクソンは、
うん。
やっぱ、ね、大きなニュースだったと思うんですけどもね。
うん。まあその、有名人が、の人がね、いろいろ亡くなったっていうか、結構、まあ印象的な人たちがね、
そうですね。う
ん。亡くなったっていう話が今年は多かったかもしれないけど、マイケル・ジャクソンはやっぱりインパクトはあったかな。
まあ私はね、世代的にそんな別にマイケル・ジャクソンを知ってるわけでもないんですけども、
うん。
うん、でも世界的にこれだけインパクトがあるっていうのはね、うん、こういう人なんだからもう本当最後の人なのかなって気がしますよね。
うん。
スーパーヒーローっていうんですかね。
うん。
今後こういう人が生まれるかっていうかね、なかなか難しいのかなって気がしますけどね。
うん。まあマイケルも黒人だしね、よく考えると。
マイケルも、だから、黒人から、まあ、いろいろ受け継がれたんだろうけど、
うん、
そういう意思の、だから、サービスも戦ってきたいみたいなところはあるみたいですけどね。
うん。
まあ、そういう黒人からの支持っていうのは強いんですよ。
うん。まあ、ナレチカさん的には、今年あれでしょ？死んだ人だと一番印象に残ってるのはさ。
まあ、そうなんですけど、
あの、
言わなかったんですよ。
うん。まあ、
いいんですか、それは。
まあ、いいんじゃない、その。
それは、ミスター・ミツハルですよ。
うん、まあ、ちょっとだけ言うと、
ん、ちょっとだけって言いますか、
その、コメントすると、
そうですね。あの、まあ、あの、まあ、プロレスリングノアの社長でね、
うん、
全日本プロレスで、その、
うん、
鶴さんだと、そのミスターさん、その、まあ、電気スタイルさんね、
うん、先
生の日本プロレス界の、その、まあ、そのね、大エースのその、試合中に亡くなったっていう悲劇があったわけですけれども、
うん。
まあ、それは悲劇として私個人的な感情はあるんですけれどもね、
う
ただのニュースだったなっていうのがありますね。
ん？というと？
っていうのは、前ちょっと話したと思うんですけども、
うん。
まあ、スーパースターですよ、プロレス界の。
うん。
5年前に亡くなって、約5年前に亡くなった、まあ、橋本真也っていうね。
うん。
まあ、一方のスーパースターがいたわけですけれども、
うん。
まあ、私にとってのインパクトが、
うん。
全然違ったってことなんですよ。
うん。
同じようにスーパースターで僕は、うん、私、ね、橋本真也は新日本プロレスのね、レッサー、体が違って、
うん。
身長見てた方なんで、
うん。
その思い出みたいなのもあったんですけども、
うん。
その、インパクトというかね、それが全然違ったんですよ。
うん。
というのも、プロレスっていうのは、だから、その物語を紡いでいくっていうのね、
うんうん。
機能としてあって、
うん。
新日本プロレスっていうと、まあ、どこもそうなんですけども、うん、まあ、多くの物語って言っていいと思うんですけども、
うん。
その、まあ、最後、それ支えた世代だったんですよ。その、橋本慎也とか、
うん。
千原正弘とか、
うん。
三味線もそうなんですけども、
うん。
で、その、まあ人気はプロレス人気はなくなってきてて、
うん、
それでもっていうか、まあ存在してるだけで、
うん、
してくれるんじゃないかっていう希望を与えてくれた存在だったんですよ、橋本慎也ってのは、
うん。
で、まだ橋本がいるとかってね。
うん、
その橋本慎也がまあ5年ほど前に亡くなったと。
うん、
で、それって、だから一種のなんかもう物語が終わっちゃったな、本当にっていうね。
うん、
そういうインパクトがあったわけですよ。
うんうん、
ないんだっていう、
うん。
で、その後のね、あの5年経って、
うん、
津田さんがね、僕としなくなったんですけども、だから、物語の終焉を告げたわけです、その深夜の死去っていうのは。
うん。
三沢さん、その後、だから終わった後に、
うん、
団体として工業団体としてやっていたと。
うん。
で、それが、まあ、レスリング中の事故で亡くなったっていうのが、
うん。
悲劇なんですけども、意味合いが全然違うんですよ。
うん。
だから、そもそも僕はこの5年くらいはプロレスは見てなかったし、
うん。
だから話聞くときも、なんかその、だから、何ですか、その、だから、ほんと正面人が亡くなったなっていうニュース的に聞いてたわけですよ。
うん。
だからそれに何かが始まったり、何か終わったりっていう考えは持たなかったですけどね、私は正直。
なるほど。うん。うん。
大きなニュースは確かなんですけども、だからそっだからニュースだったってことですよね。
なるほど。うん。まあじゃあ、このあたりの話題をまた今度ね、そのプロレス会の時にね。
まあ。うん、いろいろ始めようと思ってるんで。
うん。じゃあ、詳しく、話してもらうことにして。じゃあ、うん、他の話題としては、どうかな。まあ、一応、あと、酒井のりこ事件が大きかったかな、一般。
大きい事件でしたね、あれは。
何が大きいのかよくわかんないんだけどね。
いや、だから多分、
うん、
事件というか、まあ、
うん、
影響ですよね、やっぱインパクトっていうか。
うん。
まあ、影響もあったかわかんないですけども、まあ、取り上げられ方大きかったですよね。
うん。
じゃあ、どうなんですかね。僕は、なんかまた新しい意見が起き生まれたな、って感じで見てましたけども。
うん。いや、だからね、ちょっとね、だから僕はちょっと、その覚醒剤ね、素朴なレベルでいくとさ、覚醒剤使用で、つまりさ、罪状で言ったらすぐ大したことないじゃない。
まあそうと思いますよ。
うん。だから、なぜね、そんな大騒ぎするのかなって言うよくわからないと、ね。で、まあ、坂井のり子の場合は、逃げたっていうかさ、うん、逃亡劇が面白かったっていうのがあるだろうけども、一つだからその、なんていうかな、やっぱり、その、覚醒剤っていうものに対するなんかイメージみたいなのがね、結構、問題っていうかさ、なんていうのかな、そこら辺が結構、なんか現代的に問題性があるのかなってところだけど。つまりなんか、ここら辺だから、すごい強引にね、結びつけて考えるとさ、今年インフルエンザが流行ったじゃない。だから、ある種さ、覚醒剤っていうのもなんかね、そういう、インフルエンザのさ、なんかウイルス的なものかなとね、イメージ近いかなと。
というと、
つまりさ、ある種、この伝染していくイメージっていうかね。だから、覚醒剤は別に一人でなんかさ、なんていうの？楽しんでれば、別に問題ないと思うわけね。
そうです。
いや、厄介なのはそれさ、ある種、広まっていくからでしょ？
だからそこら辺がね、まあ、冷静に話すとすると、
うん、
わゆるその、まあ、愚行権っていうのがあるわけですよね、近代社会っていうのは、市民の権利として。
ん？愚行権？
愚行権っていうのは、愚行をする権利っていうんですかね。
うん。
あの、他人にその危害を及ぼさなければ、
うん。
どれほど愚かな行為に見えても、
うん。
その人はその行為をする権利があるっていう。
うん。
まあ、タバコ吸ったりとか、
うん、
まあ、酒はだから、まあ、禁酒法っていうのが昔あったら、あれはもう、他人に迷惑を及ぼすって判断だったからと思うんですけどもね。
うんうん。
自殺する権利もあるわけじゃないですか。
うん。
でその愚行権っていうのが、
うん。
も覚醒剤っていうのは、
うん。
それを当てはまってる、その愚行権の範囲内なのか、それとも覚醒剤をやると、他者に、危害を及ぼすかっていうのは、
うん。
その判断っていうのは、あの、まあ、冷静な真面目な話だとする必要はあると思うんですよ。
うん。
なんですけども、その、まあ、堺のりこ事件に関しては、まあ、まあ、そういう、まあ、議論も本当はしないといけなかったと思うんですけども、
うん、
やっぱ、そういう話ではなかったなっていう。
うん。
やっぱあの、まあ、まあ、月並みですけど、やっぱその、一種のもう社会的苦悲の対象だったなっていうのが私の認識ですけどもね。
うん。
テロじゃなくてもよかったと思うんですよ、別に。
まあ、そういうレベルで言ったらね。
そういうレベルで言っちゃうとね。
うん。だけど僕はもうちょっとね、このやっぱり覚醒剤って今後ね、一つのイメージを、なんていうのかな、与えるっていうかさ、だからやっぱりそのさっきの、お酒でもやっぱりタバコだよね。タバコのさ、なんていうの、タバコに対するこの、なんていうのかな、バッシングってすごいじゃない？ここさ、数年っていうかね、
そうです、
十数年ぐらいですごい加速的にさ、これはやっぱりあの一つ時代背景があると思うわけね。
うん、そういうと何でしょうね、それ。
つまりさ、あの、健康被害っていうかその、タバコが健康に悪いから、当然なんていうの、うん、規制されるべきだっていう、ある種そういうなんていうのかな、真っ当な論理で、現状ね、
はいはい、
こうなんかタバコに対する攻撃がなんか激しくなってるっていうわけじゃないと思うわけね。
うんうんうんうん、
やっぱり、なんか別の原因っていうかさ、なんか、僕たちのこの社会環境がやっぱり変わってきたっていうのは一つの表れじゃないかなと思う。
それは例えばどういうことですかね、もうちょっと掘り下げると。
うん、簡単に言うと、このやっぱり他人との関わり方はね。
うん。
だから、が変わってきたっていうかさ。やっぱりこの、うん、まあ僕はすごいなんか、あの、ちょっとまあ、あの、普通の考えっていうかね、あの、のっぺした考えで言えば、なんていうかな、このやっぱり、他人っていうのは、だんだんこの、家族の中でもさ、この、他の人は何をやってるかね、他の人は何をどう思ってるかっていうのはだんだんこう、わからなくなってきたと。だからこれはまあ一つ不安な状態だと思うけど、だから、それが逆にひっくり返ってさ、ね、こうみんながね、自分を攻撃してるんだみたいなさ、なんかそういうイメージが持たされると思うわけね。
うん、タバコ吸う側からしてるってことですかね。
うん、だから、タバコ吸ってる人は別に誰かを攻撃しようとかね、
うん、
誰かにこの健康被害当てようとは思ってないかもしれないけども、こう、やっぱ不特定多数の 人たちからなんか、こう攻撃を受けてるんだみたいなさ、なんかそういうイメージがあるのかなとね。だからそこら辺で似てると思ったのが、だからその、この覚醒剤もそうだし、あと、特にその、ウイルスね。だウイルスって見たらもんだかなとね。
そこは難しいですよね。あの、国家レベルの話で言ったら、
うん、
例えばね、国があの、まあ、タバコを、まあ、体に悪いから、吸うっていうことにしてしまったと。
うん。
そうするとも完全に逆に問題だと思うんですよ。
うん。
逆にその、一見正論に聞こえるけれども、
うん、
正論じゃないわけですよね、それは。
うん、
その、先ほど言いましたように、愚行権という個人の権利、近代市民主権の前提なんで、
うん、
それをまあ国家が、ね、健康どうとかっていうで禁止するっていうのも、全く論外だと思うんですけども、
うん、
まあ、今その、まあ、健康っていうことで、まあ、税金を引き上げていると、
うん、
いうような上げていくわけですよね。
うん、
まあ、その国家レベルの政策の問題もあるんですけども、
うん、
それと一緒にその、我々社会の人たちっていうのが、
うん。
一種だから、まあイメージっていうんですかね、まあ人の関わり方って言うんですけども、
うん。
タバコを吸う人に対するね、あの、
攻撃性っていうか、その、攻めて攻めていってるなっていうのはありますよね。
うん。
だから、その辺がだから民度とかって話かもしれないんですけども、
うん。
その、まあ、権利なんですよ。個人の何をしてもいいっていうね、他人に。
うん。
他限りはっていうのが。
うん。
それっていうのが、その、何でもやっていいっていうのがね、その、一つの近代社会でね、個人付与されてる権利だっていう認識がないわけですよ。
うん。うん。
だからそういうものを考えた上で、
うん、
話したりするのが、
うん、
はずなんですけれども、
うん、
むしろだから、それが抜け落ちちゃって、
うん、
だから我々、タバコ吸わない人から見ると、
うん、
例えば税金かけて、タバコ吸いますよってなると、
うん、
むしろ嬉しい話になっちゃうっていうか、
うん、
話だっていうね。
な
んそこら辺がだから、なんか正論が通らないっていうかね、逆。
うん。
うん、そういうところが僕はなんか問題なのかなって思ったり私はしますけどね。
うん。うん。だからまあ、その今回のそのね、坂井のり子事件はね、結構突っ込んでいくといろいろ面白いかなっていうところは、まあそう思ったっていうぐらいね。
論点はいろいろあると思うんですよ。
うん。
覚醒剤の是非の問題もあると思うし、
うん、
報道のメディアの問題もあると思うし、
うん、
その、まあ、近代社会の市民としての権利の問題もあると思うし、
うん、
まあ、いろいろあると思いますよね。
うん、
まあ、私にとってもやっぱ一番多かったのは、やっぱその、簡単にその生贄を作っちゃうっていうのはね、いつまでやってんのっていうのはありますけどね、ちょっと。うん、
まあ、それはもうね、うん、やめられないでしょうってとこもあるけど、まあ。うん。だからまあ、そのテレビはそういうね、機能を果たしてるっていうとこは、うん、まあ、ここ、何十年かわかんないけども。
変わらないなってとこありますよ。
うん。うん、
まあ、そういうのもね、だから、うん。だ結局、その、いろいろ結びついてると思うんですよね。
うん。
まあ、その、坂井のり子事件があって、すぐに選挙があったわけですよね。
うん。
で、民主党政権になったと。
うん。
ある意味国民だから、その、民主党にね、まあ、投票者の大多数の人間が。
うん。
これはもうやむを得ない事情だと思うんですけども、
うん。
まあ、どれだけの人間が本気で民主党にね、支持したかっていうと、
うん。
まあ、してないと思うんですよ。
うん。
まあ、自民党はダメだし、民主党にもまあ、別に期待してないけど、
うん。
どっちかっていうと、まだ民主党の方がマシだと思うから、とりあえず民主党に入れようくらいの。
うん。
地形民主党にいた人が8割ぐらいそうなんじゃないかって気がしますけどね。
うん。うん、そうだろうね。うん。
まあ、いわゆる近代市民社会としての、
うん。
意識がね、責任意識っていうか、
うん。
まあ、参加意識、うん、政治に参加する、パブリックなものに参加するっていう意識っていうのが、
うん。
うまいなっていうのが相変わらず。
うん。
それを、弱いで、
うん。
でも、もうちょっと今後10年、もう通用しないというか、
うん、
いわゆる丸山総的なね、近代社会、
うん、
まあ、それはそれでまあ全くのせるのと思うんですけども、
うん、
じゃあそれを言ってれば解決するのかと思わないんですよね。
うん、
じゃあその、どういう今後はね、
うん、
社会というか、まあ、今後の社会に適応した形の我々のあり方っていうのをね、
うん、
必要があるのかなと思いますけどね。
うん。うん。いや、その通りだと思うね。んー、じゃあ、その文脈でちょっと位置づけられるかもしれないけどさ、この裁判員制度はどうかな？
裁判員制度どうなんですか？ちょっと、あまりよく知らないんですけどもね。
うん、
まあ、どうでしょうかね。
うん、
そこも本当に、何にも本当に一つあまり知らないんでね、
うん、
いうのもどうかと思うんですけども、まあ、私はどっちかというと不安なんですけどもね、
うん、
聞いたんだなしね、その弁護士さんとかね、
うん、
中に一人だけその何も知らない人が入って、
うん、
世間の常識を反映するっていう、
うん、
まあ、意図で始めてると思うんですけども、
うん、
まあ、そもそもその中に混じってね、ちゃんと意見が言えるのかっていう、
うん、
あると思いますしね。
うん、
まあ、ただ私もよく知らないんですけども、
うん、
単純にその、まあ、世間の一般の常識と弁護士さんとかの常識がずれてるかもしれないんで、
うん、
そういう市民感覚を得ようっていうね、
うん、
だけで問題を考えてもいないんですよ。
うん、
いわゆるその一種のその資格を持ってる人間独占義務だったわけじゃないですか、その裁判っていう一種のね、
うん、
そこにいわゆる職を持ってない市民が参加していくっていう、まあ、仕組みが出来上がってきたという。
うん。
だからそれがだから今はその、国の制度としてやってるわけじゃないですか。
うん。
大きななんかね。
うん。
やってるんですけども、もっと例えばあの仕組みが変わって、地域社会のようなものがね、大きくなって、例えばその、コミュニティレベルで、まあ、ものを決めたり、その決定権がもっとね、コミュニティに付与されて、コミュニティレベルでもっといろんなものを決定していかなきゃいけないときに、裁判とかも、むしろそれが当たり前の、ね、形態になったりする可能性はあると思うんですよ。
うん、
どこもどこも一人の専門家がいて、それが全部裁いていくっていうのが、1万人ぐらいのコミュニティだったら、こんなに専門家もいないと思うし、そういったときにはね、なんかそういう制度が当たり前になっていくのかななんていうので、ちょっと思ったんですけどね。
なるほどね。うん。だからさっき言ったその、なんていうのかな、市民意識とかね。この近代市民としての意識みたいなさ。やっぱりそこら辺は、こう、振り返ってみると別に、なんか達成っていうのはね、やっぱりできてないっていうところはあると思うから、それに、同じ、これまでそうだったんだから、今後ね、それが良くなる見込みっていうのはなんか、なさそうだから。だから、うん。だからまあ、その制度を変えるなりね、だからどう、なんていうのかな。我々がいろんな問題にこう、関わるかっていうね、そういうレベルでなんか、意識の変化よりも、まず最初に、その、なんか身体レベルの変化っていうかさ、そういうことが起こらない限りなんか、うん。劇的に変わらないかなって。
でもやっぱそこは難しいと思うんですよ。
うん。
でもその、民主党政権の話なんですけども、
うん、
まあその、まあ、自民党も民主党ダメで、民主党もそんなに期待してないけど、とりあえず民主党にいるよって言うと人間は、おそらく大丈夫
です。うん。
結局、全く変わらないっていうのは当たり前で、
うん。
神に丸投げっていう意識なんですよ。
うん、そうだよね。うん。
変わらないわけですよ。
うん。
それで、通用するような世界が今なくなってるっていうのが、
うん。
別だと思うんですよ。
うん。
そういった意味で、まあ、例えば、地域社会っていうのは、まあ、例えば今、増収制だったり、そこは、ブロックに分けてっていうのが、
うん。
もう根本的にその、認識しないといけないのは、うん、そういう人は、市民一人一人がもっと参加しないといけなくなるっていう。
うん。うん。
だからもっと自分でいろいろ決めないといけなくなってくる社会になるんですよね。
うん。うん。
しないといけないと思うし、
うん、
それがだから当たり前の世の中になっていくっていう、そうじゃないともう今後通用しないっていうね、
うん、
逆に言うとそのお上丸投げ意識で、
うん、
もう問題解決しないっていうのを認識しないといけないのかなってありますよね。
うん、
コミュニティが小さくなって小さくなってなっていけば、
うん、
決定権増してくる当たり前ですからね、それは。
うん、だからそういう、まあ、今過渡期だよね。
過渡期だと思いますよ。
うん、
だからそういう意味で裁判員制度も、
うん、
そういう中での一つの制度なのかなっていう気がしますけどね。
うん、まあその積極的に評価
する
ってね、うん、そうなるよね。
参加していかないといけない。うん。
うん。
個人個人。
うん。
うん。だからその、まあ、2000年がね、うん、まあ90年代までにその大きな物語っていうのは、まあ、なんとか生き延びると。
うん。
それが終わった、まあその通用しないってなって50年ですよね。
うん。
まあその、まあ前半は小泉首相が出てきて、
うん。
まあなんですかね、まあなんか一種のサプリメント的に大きな物語を復活させちゃったと。
うん。
国民に夢を与えたと一種の。
うん。
まああれは本当にその一時期だけのもので、
うん。
小泉さんはただのマンパワーみたいなものであって、
うん。
世界の体制っていうのは変わってないと。
うん。
物語も終わってしまったと。
うん。
それで、そういった中でね、うん、今後10年始まると、2000年。
うん。
だから本当過渡期だったのかなって気がしますよ。
うん。でもやっぱり小泉みたいな指導者がね、出てくることを期待してる人たちは結構いるんじゃないかって気がするよね。
思いますけどね。
うん。
だから何ですかね、だから小沢一郎がまだ人気あるなんてのも、
うん。
どこあるのかなっていうのは思いますけど。
うん。
僕そこはやっぱ根本的にもう意識を変えないといけないと思いますけどね。
うん。 まあ、さっきまで話だとそうなるよね。
そもそもその意識だとなってこないっていう、今後は。
そうだね。
問題だと思いますけどね。
うん。じゃあ、ちょっと残り少なくなったんで、じゃあ、まあ、大きな話でね、2000年代を振り返るって形にすると、どう、この10年どうかな。で、
まあね、まあ2000、そうですね、だから、まあ個人、なんて言ったらいいですかね、国にしても、個人にしても、
国
家にしても、いやおなしにね、世界に巻き込まれていったっていうのかな。
うん、
グローバリゼーションっていうのが大体2000とか、私は大学入った頃っていうのはいろいろ問題になってて、
うん、
グローバリゼーションが問題だとか、
うん、
そういうことが問題化されてたんですよね、2000年の初めっていうのは。
そうだね。うん、
今っていうのは終わってみると、まあ、そういう問題がなってないっていうか、
うん、
問題ではなくて、それが前提になったわけですよね。
そうだね。うん、
当たり前のね、社会、
うん
うん。それを可能にしたのがやっぱ、だからそれが当たり前になったっていうのが、私でも実感を持つっていうのが、やっぱインターネットが大きいと思うんですよ。
うんうんうん。
でも私たちの生活に浸透してもう10年経って、
うん、
これを使うと本当にだから、ネット社会にね、接続できると、どこまでもまあ世界中繋がってるっていう感覚を持ってますからね。
うん。
そういった意味で、認識っていうかな、こういう認識も10年かけて変わってきたなってなりますね。
うん。そうだよね。でもそのグローバリゼーションの意識ってね、あんまりないよね、日本で。
なんか気づいたらなんか、
うん。
ね、なんか前提化したりしたっていうのは。
うん。
私だと、
うん。
そんな感じなんですけどもね。
うん。だからいや、明らかにさ、そう、まさに前提になってるんだけど、つまり巻き込まれちゃってるわけだけど、そのことに対する反省みたいなのはさ、
そうですね。
うん、別になんか専門家レベルだったらあるかもしれないけどさ、国民レベルであるように思えないって感じはね。
それは他の問題もそうだと思うんですけど、うん、もう忘れっぽいっていうか、直しちゃならないですけどね。
うん。
まあ、なんていうんですかね、反省したいってなりますけどね。
このこと。
ただ、どうなんですかね。だから昔は本当グローバリゼーションの是非って本当に青年の初めに話したと思うんですけどもね。
うん。うん。
それと問題にならずにね。
うん。
だからリーマンショックの、話もあったんですよね、去年。
うん。
あれこそまさにそのグローバリゼーションの問題が噴出したなっていう。
そうだね。
話だと思うんですけども。
うん。
それがだから、日本だと格差問題に、
うん。
問題が矮小化されたなっていう。
そうだね。その通りだね。うん。うん、そうそう。だから、日本では格差って形でね、問題化されてるわけだよね、今現在。うん。うん、でも、まさに拡散問題は、一端っていうかね、やっぱりその背景には絶対グローバリゼーションであるよね。
グローバリゼーションの問題だと思うんですけどね。
そうそう。うん。
だから、なんか怖いのは、
うん。
多分世界はそういうスピードでいろいろ進行してるというか進化してるんですよね。変わってる
ん
ですよ
ね。うん。
本当にだから、気づいたら、
うん。
我々日本人だって浦島太郎になっちゃってるんじゃないのとかっていうのがね、
うん。
状態じゃなくてあるかもしれないですよ。
うん。
そうなっちゃうと、だからさっきの話から言うと、
逆に
ここに行っちゃうんですよね。うん、一部のエリートだけはそういう話出ていって、
うん、
我々市民は全然ね、そういうものと意識を持たないと。
うん、
本当は世界で繋がってるんだけども、
うん、
意識を持たずにネットだけは毎日やってるっていう、
うん、
あんまりよろしくない状況なのかなっていうのは、
うん、
ですけどもね。
うん。
ですかね。結局グローバリゼーションの問題、格差問題になってしまう。うん、そういう問題も結局、憲法とか、そういう問題、ものを問題ができないとか、
うん、
そういう問題ともやっぱ閉じるのかなって気がしますけどね。
うん。そうだね。うん。まあ今年でその0年代ね、終わりで、来年から2010年代になるわけだけど、なんか、見通しみたいなのあるかな。
見通しはね、難しいですよね。
うん。
問題点ばっかしできちゃうんですけどね。
うん。
じゃあどうすればいいのっていうのはね、
うん。
なかなかないですよね。
うん。ね、日本これからね、 経済成長って面で見ていくとどうなるのかね。なんか、この前、昨日かな、なんか、鳩山さんさ、3% だっけな、なんか言ってたけどさ、成長率ね。なんか、そんな産業はなんか、どっかで出てくるのかなって思うね。
あれ、
うん。
まあ、逆に言うと、その、経済成長っていう、その、
うん、
物語だけを追い求めてる時代が、
うん、
終焉していくのかなっていう気がしますけど、
うん、
それだけじゃもう無理でしょっていう、
うん。
それはね、経済悪くなったら生活が苦しくなるから、ね、困りますけどね、
うん。
良くなったから、問題解決されるとも思えない。
うん、
そうそう。
なるほど。うん、
じゃあ何が問題かっていうと、それを漠然としていると。
うん、
厄介な時代になるのかなって気がしますけどね。
うん。だからやっぱりこの、僕なんかずっとね、この、特に0年代ずっと思ってたのはさ、やっぱ将来の見通しっていうかね、日本の国のこの見通しみたいなのがよくわかんないっていうかさ、どこに行こうとしてるのかよくわからないっていう。なんかそういうとこは、こう、やっぱり思っちゃうけどね。
そうですね。
うん、
あったんですけどね。まあ、経済成長しか国が、みんな幸せになるぞ、物語
で。うん。だから昔のその、1960年代ぐらいはさ、未来に対するイメージっていうのがね、やっぱりそれなりにあったと思うけど、うん、やっぱりこの、よく言われる大阪万博以後ね、なんかそういうイメージがだんだんなくなってきたっていう話で。
なんかそこはね、本当に、うん、だからやっぱ、うん、まあ一つはやっぱ、どうするかっていうのは、まあ、東博樹が言ってたようなね、
うん、
その、制度というかね、今の時代というか、新しい、そういう未来のね、ものに適応したものを、まあ本当に考えていかなきゃいけない10年になるのかなっていう。
うん。
ね、
うん。
青年代っていうのは、その、旧来の政治仕組みの、まあ仕組みとね、
うん。
また、ね、混ざり合って、その、まあその過渡期だったのかなって気がしますけどね。
そうだね、そう。だからこの過渡期の時代に生きるのはね、結構、まあ、ある人にとっては面白いかもしれないけど、一番人にとってはちょっと辛い時代だよね。
だからね、まあ、思い出しますけど、昔そのね、まあ、私は昔就職活動した時あるんですけどもね、
うん、
その時にその、まあ、ボーボー会社のね、
うん、
とか話してるわけですよ。
うん。
羨ましいって言って、
うん、
今の時代ってのはもう革命が起きてるって言って、その、インターネットを見て、
うん。
何百年かに一度革命が起きてるから、
うん。
自分に働ける気持ちで羨ましいってね、言ってたんですよ。
うん。
最後にしたんですけども、
うん。
なんかね、まあそれはそうなんですけども、
うん。
私はしんどい時代だなって逆に思いますけどね、
うん。
言ってるわ。
うん。つまりやっぱり、旧来あったものをね、そういうイメージなりね、なんなりっていうのをさ、うん、それで行動してるからね。
そうなんですよ。その時代のそのイメージと行動とね、新しい社会っていうのがね、
うん。
そこね、だからね、そういうね、誰も誰もみんなそういうの楽しいわけじゃないですよね、やっぱ。
うん、
大多数の人ってなかなかその戸惑ってしまうというか、
ね。そう。うん。だからそこら辺のギャップを自分自身でね、なんとかしてこう埋めていかなきゃいけないっていうところでね、いろいろ、
そうですね。
問題抱えてる人たちがやっぱりいっぱい出てきちゃうっていう時代でもね、あるかな。
まあ、続くと思うんですけども、
うん、
逆に言うと過渡期っていうのを通り越せば、
うん、
そのネット環境というかね、
うん、
みたいなのっていうのは、また遥かな可能性があると思うんですよ。
うん、
まだ使用されてない、ね、可能性ってあると思うんですよ。
うん、
それをね、使用できるようになっていけば、
うん、
一気に本当変わる可能性あるなって思いますよね。
うん、
だから、多分過渡期が、っていうかまあまあ今までの10年で、で、今後10年はね、もう、なんとか当たり前のようになってきた社会でね、
うん、
設計しつつしていくのかっていうのね、それが討議しないといけないのかなって気がしますよね。
なるほど。うん。じゃあ、時間も来たんでこんなところにしていきましょうか。じゃあ、また、成近さんには、 今度またなんか来てもらうことにして。
じゃあ、ぜひ、また、参加したいと思います。
うん。じゃあまあ、年末年始企画のその、第1弾はこれで終わりたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。